今年新しい1年を迎え、本当にこの神様の祝福を感謝します。この1年を迎えるときにいろいろ考えさせられるときでもあります。過去1年を振り返ったり、この新年を考えたり願ったりします。そしてそういう中でですね、この1年をどのようになるか、何をゴールにするか、何を目指すか、そんなことを考える時でもありますね。神様は私たちに期待していることもあり、ご計画もあられますし、また特に私たちを祝福してくださる、祝福されようとしておりますが、その中で私たちが神様をどう思うかということが大事ですね。今朝、神をまず第一に求めなさいということを共に考えたいと思います。神をまず第一に求めなさい。聖書箇所はマタイの福音書6章の33節になりますが、聖書の終わりの11ページです。マタイの6章の33節ですね。だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられます、こうあるんですね。この神様が去年ですね、あなたの人生において第一だったでしょうか。今日はどうでしょうか。第一ですか。本当にまたこの新しい一年もそういう意味で、本当に神様を第一としながらですね、歩んでいきたいんですが、それはじゃあどういうことを意味するのか、なぜそういうように神様が命じているのか、あるいはそれをいかに歩めるのか、そんなことをですね、少し今日この箇所から考えたいと思います。まずこの箇所の背景を少しね考えますと、この箇所の背景というのは三条の説教、あるいは三条の水訓の中の一部ですね。で、その直接の箇所というのが6章の19節から34節までの間の少し長い箇所ですが、そこの箇所の、言わんとしていることが、いくつかありますが、おそらく一番言わんとしているのは、それは、富ではなく神を愛しなさいということですね。富とかそういう、そういうものを求めるのではなくて、神様を求め、神様を宝としなさいという、こういうようなことかなと思いますね。ちょっとこの箇所を例えば6章の21節を見ますと、あなたの宝のあるところにあなたの心もあるからですと言いますね。地上に宝を積むのではなく天にということで、この心のあるところに富もあるというので、この心がとらわれますから注意しなさいという話ですね。24節でもこんな風にありますね。同じ6章の24節ですが、誰も二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛したり、一方を重んじたり他方を軽んじたりするからです。あなた方は神にも仕え、また富にも仕えるということができません。心が囚われますので、どちらかに引っ張られて囚われて、そして神様と富と共に使えるのはできませんよということですね。だから注意しなさいということですね。そのように結局富、神を愛するのであり富ではなく、そんなふうにこう言ってるわけですね。私たちの心の中で神様が絶えず第一でなければならないということですね。 私たちはしばしばこの世の中の価値観やそういう罪深いこうことに惹かれて、そしてまあ神様ではなくこの世の価値観を持ってしまうこともありますね。まあこの同じ箇所には22節3節がこんなふうにありますね。背景を見てますが、体の明かりは目です。それでもしあなたの目が健全ならあなたの全体が明るいが、もし目が悪ければあなたの全体が暗いでしょう。それならもしあなた方のうちに光が 暗ければその暗さは どんなでしょう。一見こういう箇所を読むと何かお金とか神様を愛することとあんまりつながりを感じないんですが、でもこれはですね、肉眼の話じゃないんですね。例えてます。すなわち私たちが物事をどう見るかによって私たちの価値観というのが大きく変わるということで、もし私たちがちゃんと物事が見えていなくてこの世のこう価値観をですね鵜呑みにしてしまっていると、本当に人生が真っ暗になるというようなそんな話ですね。ですからそういう人生、こういう世の中に流されないようにという、まあ、呼びかけですね。まあもちろんこれは富お金の話だけではありません。有名になりたいとかいろんなことがね、神様より先に来るかもしれませんが、そうではないということですね。まあそしてまあこのようにイエス様が例えば25節まだ背景を見てますが、だから私はあなた方に言います、自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと心配したり、また体のことで何を着ようかと心配したりしてはいけません。命は食べ物より大切なもの、体は着物より大切なものではありませんかと、まあ、こんなふうに言うんですね。すなわち、それは、私たちの命というのは単に目に見える部分ではなく、ね、食べたり飲んだり体に、ね、こう洋服を服とか、ね、着物とかそういうものではなく、まあ、現代用語で言えば iPhone とかね、そういうすごくこう何か、まあ、なんていうかね、こうステータスというかね、こういうことではなく、命というのはもっと大事な部分、目に見えない部分がありますよという、まあ、イエス様が言うんですね。でしかもこの背景の中では33節を今日中心に見てますが、31節2節ではこのように記されてますね。そういうわけだから何を食べたり何を飲むか何を着るかなどと言って心配するのはやめなさい。こういうものは皆異邦人が切に求めているものなのです。しかしあなた方の天の父はそれが皆あなたに必要であることを知っておられますというんですね。すなわち、まあ、この33節がそれを受けているんですが、まあ、言うならば私たちの必要を神様がちゃんと気遣っておられますよ、気づいてですね心に留めてますよというこんなふうなことですね。まあ、天のお父様はすなわち私たちのことをよくわかります。そして食べ物や着るものは必要であることはよく承知していますし、そしてまた、そのことを気に留めてます、ね、気にかけてますということですね。まあ、私たちもそうじゃないでしょうか。家族の方々の必要についていろいろこう考えますよね。子供たちがちゃんと着るものがあるか、ちゃんと冬でね、あったかいコートがあるか、ちゃんと靴下を履いてるか、履いてない場合もあるけど、そういうそういうことや、まあでも気にするわけですよね。 それは私たちが自分の子供や愛する家族やあるいは近所の人にまで、友人ですね、そういう方々のこう必要を考えたりするわけですね。そういうふうに考えるとすれば、もちろん天の神様は私たちのことを心に留めておられ、その必要をちゃんと分かるし、この必要を満たそうとしているんですね。だから私たちは、まあ、そういう意味ではこの神様に頼り、その愛されていることに安心を覚えて、まあ、将来ですね、どうするかを心配するのをやめて、むしろ神様に頼ればいいというのが今日のこの33節ですね。だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられますということですね。さあ、まずこの最初に神をまず第一に求めなさいという部分をちょっと注目してから、そのすべて添えて与えてくださることを考えますが、33節ですね。だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい、この部分を考えたいんですね。まあ、神の国を、まず求めなさい、第一に求めなさいという話ですね。神の国、私たちがそれをまずこう求めるという話ですね。まあ、この神様をまず第一に求めなさいというと漠然としていますが、それをもうより具体的に神の国というように言っておられますね。神の国というのはどういうところでしょうか、ね、今日はモンゴルの、ね、話を日曜学校の時に聞きましたね、考えました。私たち日本という国に住んでますが、神の国ってどんなものかなということですね。まあ、それはでも神様が支配しておられるということが一つ言えますね。神様の支配下にあるこの国、まあ、考えたら神様がこの全宇宙のこの全世界のこの全ての支配者ですね。そのような意味では私たちはみんなその国に住んでます。ある意味、未信者もその広い意味では神様の支配下のもとにいますが、まあ、しかし本当に私たちがこのイエス様を信じると、その神の国の一員とされて、そしてそこで神様を愛し、神様に仕え従う、こんなことを意味しますね。まあ、日本の国に住むというのは日本の法律に従って生きるということを意味しますように、神の国に住むというのはそういうことを意味しますね。ですからその国を第一とするということは、まあ、言い換えればその国に反抗しない、ね、神様の教えに逆らわない、ね、それにむしろ従おうとする、まあ、しかしこの世の中は神様の教えに逆らってますね。だから、まあ、そういう意味では神の国をまず第一に求めなさいというような表現というのは、この世と違ってですね、神様の教えに従おうとする、それを本当に心から従いたいという思いに、まあ、動かされるわけですね。まあ、結局世の中では私たちは自分の人生を自分で決めてこう歩むんですが、クリスチャンは本来は違いますね。クリスチャンは本来は神様の国の一員として、神様の教えに沿って、まあ、歩もうとしますね。まあ、この同じ三条の水君の6章10節には、有名なこの主の祈りがありますが、その中で6章10節には、神の国が来ますように、あ、ごめんなさい、御国が来ますように、皆が崇められますようにというね、あ、すいません、10節ですね。はい、御国が来ますように、御心が天に行われるように地でも行われますようにとありますね。 で、まあ、この御国が来ますようにというのは神様の支配下がこの地上に広がるように、まあ、それは個人的に言うとすれば私の心の中で神様どうか支配してください、私はあなたの教えに従いたいですと、そして、まあ、それは天において御心が行われてますが地上ではというといつもは違いますね。でもそれはだから私も、いつも神様の御心に沿って歩めるように助けてくださいとか、あるいは周りの人々のためにもそんな風に祈るわけですね。なあ、ですからこの神の国、さっきの33節に戻りますと、だから神の国とその義とをまず第一に求めなさいとありますが、神の国をまず第一に求めなさい、神様が私の心をちゃんと支配し、周りの人たちもその神様に従っていけるように、まあ、そんなこう切なる思いですね、があるわけですね。さあ、そして神の義というのもありますね。この33節に神の国とその義とをまず第一に求めなさいとありますが、まあ、この三条の説教というのは神の義を特に強調しているんですね。まあ、クリスマスの前に三条の説教を見ていましたが、以前ちらっと見たんですね。五章の20節には、確かここが最後に見た箇所ですかね。五章20節では、誠にあなた方に告げます、もしあなた方の義が律法学者やパリサイ人の義に勝るものではなければ、あなた方は決して天の御国に入れませんとあるんですね。天の御国に入れませんとあるんですが、神様の国には入れませんよという話ですが、そのパリサイ人、律法学者の義に勝らなければ、というのはこの世の中ではそうですね、それなりに、自分たちの思う義というのがあります。当時のユダヤ社会でもこのパリサイ人、律法学者たちは、それなりのこう義という価値観を持ってましたから、でも、それに勝らなければなりませんとイエス様は言うんですね。足りないんです、それじゃ。ですからこの世の中の義という尺度と神様の義というのは意外と違うことが多いんですね。しばしば逆です。まあ、例えば彼らはイエス様を十字架につけましたよね。それは人間的に言えばイエス様が絶えず神様の正しい道に沿って歩んでいたのが彼らにとって面白くなかったんですね。嫌だったんですね。だからそういうような面もありますね。この世の義と神様の義とは違いますね。で、まあ、結局この神様の義を優先した生き方、それがこの33節ですよね。だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。すなわち私たちがこの神様の義をまず優先してこう第一としてこう歩むんですが、まあ、それはどういうことを意味するかというと、まあ、私たちの思う義をやめて神様の命じる義を取るということですね。まあ、例えば具体的に言うとですね、それは、そうですね、よくある話ですが、神様は私たちが人を許しなさいと言いますね、命じますね。そうすると私たちはいやでもと言ってこう、なかなか応じようとしない、まあ、そういう一つとってもそれは私たちの価値観では許すのが良くないというような感覚や、あるいはもうそんなの許せないと言ってですねこう考えるんですが、しかし神様がそれを命じているのであれば、私たちは自分の思う義ではなく神様の義を取る、それを優先すべきですね。そういうこと一つありますね。まあ、この神様の教えを優先する、神様の義を自分のものとするですね。 まあ、そこには例えばさっきもですね24節を見ましたが、やはりその神様を優先すること、神をまず第一にすることの秘訣は心の置き方ですね。24節に戻りますが、6章24節、誰も2人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛したり、一方を重んじたり他方を軽んじたりするからです。あなた方は神にも仕え、また富にも仕えるということはできません。まあ、この場合は富ですが、この富の代わりに神や、まあ、丸々とね、他に入れることはできます。だから、まあ、それは自分の思い、自分の意思、自分の価値観、こう何でもね、こう何を大事にするかによって変わるわけですね。神様を本当に愛するときに、それは神様を優先し、その義を優先することになるわけですね。まあ、そこには本当にいかに、まあ、ここの、さっき読んだ32節でも天の父はとありますね。天のお父様がいかに私たちを愛しておられるかをよく覚えていれば、なお私たちもその愛されているゆえに主を愛するということが、一つの助けにもなると思いますね。さあ、そのようにこの神の国とその義をまず第一に求めなさいとありますね。さあ、このまず第一に求めなさいという部分を考えますが、それはすなわち何よりもこれをということですね。どれをとっても、いや、こっちを優先ということですね。この求めるっていうのは非常にこう強い言葉なんですね。それはもう本当に何が何でも手に入れようと思うような思いや、まあ時には礼拝というような表現にも用いられますが、まあとにかくそのことを切に求めるようなね、そんな表現なんですね。まあそう考えると、それはどうでしょうか、今日の皆さんの神に対するこの思いをよく描いているでしょうか。神様の国やその義をそのように切に追い求めておられますか。まあ、この新年というのは、新しい一年を迎えるときに、私たちが、まあ、例えば去年のことを振り返ったり、あるいはこの、じゃあ今年どうしようかというこう計画立てたり思ったりもしますね。そういう中でどうでしょうかね、去年振り返ったり今年を思ったり、その中で神様がそういうご計画の中に、あなたの計画、私たちの日頃の計画の中でどういう位置を占めているんでしょうか。神様が第一としておられますか。神様優先でしょうか。神様についてもっともっと知りたい、もっとこう神様のことを求めたい、学びたい、知りたい、そんなことでしょうか。まあそういうように私たちがこういう機会に聞くわけですが、まあそれはでもその第一誠実のみならず、実は日々私たちがこうそのように自分に問いかけるのが大事だろうと思いますね。というのも、本当に途中でそういうことを見失ったり忘れがちですね。まあ私たちが本当に神様を第一とするような生き方をしますと、まあそれは私たちの人生を大きく変えますね。価値観や生き方やゴールや、まあいろんな面でですね、一日の過ごし方にしろ変わっていくわけですね。で、まあ、この箇所ではそのようにまず一番大事な部分は、だから神の国とその義とをまず第一に求めなさいというふうだろうと思いますが、まあ、そのようなご命令とともに、まあ、約束もあるんですね。で、約束というのは、そうすればそれに加えてこれらのものは全て与えられますとありますね。神をまず第一に求めるとすればどうなるかというと、 まあ、ここにあるようにそれに加えて、すなわちそれにというのは神様との関係性、そういう豊かな関係に加えて、これらのものは全て与えられますと。これらのものはというのは、こう私たちがさっきから見てた、まあ、異邦人が切に求めている、まあ、食べ物や服やそういう、こう日常生活の必要ですね。ですからこの中では神様が鳥や花の必要を満たすように私たちの必要をもちろん満たしてくださいますよということですね。まあ、今日多くの人は、こういうものをどこに追い求めるかというと、家族やあるいは自分の力やあるいは国やそういうところから求めがちですね。そして、あまり神様に期待をしないかもしれませんね。でも、本来私たちは本当に神様に支えられているということを覚えないといけませんね。まあ、この時期になりますと、元旦やその辺では多くの日本人が神社などに行きますね。そして一年の祝福を祈りますが、まあ、それは神々とされているものに祈りますが、まあ、ことの神様ではないんですが、ここには神様がちゃんとその必要を満たしてくださいますよって言ってますが、まあ、条件がありますね。それは神様を大事とするならばということですね。まあ、もう一つはですね、ここはですね、この食べ物、着るものというような必要のある私たちが生きていくために必要のあるもので、しばしば今日豊かなこの国に住んでいますから、裕福な国に住むと必要以上に欲しがる、ね、そういう社会ですよね。私たちみんな影響されがちですね。だから今年の一番の人気のあれこれがないと何ていうか気が済まないというね。で、それはでも神様は特に約束していないわけですよ。必要を満たしてくださると言ってますが、ね、私たちがあれこれ欲しがるものとは限りませんね。それが一つ大事な点ですね。まあ、というのも、ものによっては害を及ぼしますよね。私たちのためでもないので、まあ、そんなわけで神様は何でもかんでも私たちが欲しがるものを約束しているわけではないんですね。で、まあ、しかもここではこの肉体の必要っていうのが一番挙げられているように思うんですが、実はそれに加えてっていうところに感じるのは、それは肉体の必要のみならず霊的な必要も満たしてくださるんですね。というのもこの箇所はずっとこう食べ物や着るものとかこの肉体の必要について心配したり明日の心配とかそんな話ですが、実はこの25節が大事な鍵ですよね。この25節では、だから私はあなた方に言います、自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと心配したり、また体のことで何を着ようかと心配したりしてはいけません。命は食べ物より大切なもの、体は着る着物より大切なものではありませんか、というこの質問に、まあ、当然答えははい、そうですと。だから命、私たち神様からいただいた命というのは食べ物より大事です、着るものより大事です。どういうことかというと、目に見えない部分があります。すなわち、食べたり着たり、こう目に見える部分のみならずのこの霊的な部分がありますね。だからその目に見えるものより大事なんだっていう話ですが、まあ、この箇所では、そういう話も含めてますね。霊的な満たし、まあ、 世の中では、超有名な人やそのお金持ちも、まあ、名前を挙げると分かりますけれども、でもそういう人たちをこうインタビューすると意外と惨めなんですね喜んでないんです。もっともっと欲しい、これもあれももっと欲しいというこう目指しているようなね、本当に惨めな人も多くいるわけです。ということは、物というのは私たちの心を本当に満たすものではないんです。それがこの箇所の大事な一部だろうと思いますね。霊的な部分というのが大事であり、本当に私たちがその部分をなければなかなかこの喜べないんですね、満たされないんです。まあ、旧約聖書一箇所見ますと、こういう、まあ、僕の好きな箇所がありますが、1537ページ、ハバクク書ですね。ハバククというとなかなか見つからないんですが、1537ページですね。ハバクク書の3章の、17節からですね、このようにありますが、1537ページ、ハバクク3章17節。その時、イチジクの木は花を咲かず、ブドウの木は実を実らず、オリーブの木も実りがなく、畑は食物を出さない。羊は、囲いから耐え、牛は牛舎にいなくなる。しかし私は主にあって喜び勇み、私の救いの神にあって喜ぼう。私の主神は私の力、私の足を目力のようにし、私に高いところを歩ませる。指揮者のために、弦楽器に合わせてとこう最後にありますが、どういうことかというと、本当に惨めで何も残っていないというような話ですが、しかしこのハバクは何を喜んでますか？何も残っていない、まあ、目に見えるものはないですね、ないんだけど、神様との関係があるので、そこに喜びを覚えて満たしを覚えて感謝してるんですね。まあ、ですから、この今日見ている6章、マタイの6章33節もそういう本当に重要な部分がありますね。物ではなく神様との関係ですね。まあ、ですから最後に考えたいんですが、なぜ神をまず第一に求めるべきか。まあ、この33節では、だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい、そうすればそれに加えてこれらのものをすべて与えられますとありますね。一見ここでこの神様のご命令は自己中心的に聞こえるかもしれません、ね、神様はここで私をまず優先しなさいと言ってますね。そうすると、あれ、それってこう神様が自己中心なのかなとこう思ったりするかもしれませんが、どうしてそんなふうに言っておられるんでしょうか。まあ、結局神様との関係がありますね。すなわち私たちと神様との関係、愛に満ちた関係ですね。だから本当にそう、まあ一つ考えると、例えば、私と妻が45年以上ですね、結婚してますが、どうでしょうかね、この他の女性が、家内が一番ではなく他の女性がもっと大事に思えたら、それっていいんですか？よくないですよね。でもちろん妻が自分が夫にとって一番と思われるのが、それは普通当たり前でしょ。結局愛という関係のゆえにそういう関係があるわけですよ。まあ、それは夫にしろ妻にしろそうですよね。愛ゆえのこの他よりもこの私をまあ優先する、大事に思う心というね、 そういうのがあります。で、結局神様との関係もそうなんですね。まあ神様の場合には、本来クリスチャン夫婦の場合ですよ、妻が一番ではなく神様が一番ですけど、まあ人間の中ではね、妻が一番とかね、夫が一番とかね、そういうふうなことになりますけど、そういう愛ゆえのこう関係性ですよね。だからこれは自己中心ではなく、愛を、そういう深い愛を覚える意味の表現ですよね。そういうようにして私たちも神様を愛し愛されている、そういう関係を大事に思うということを神様は言っています。でも、このように私たちは今日見ていますが、私たちは生まれながら、神中心的なものではないんですね。そうでしょ。こういう話を聞くと、まあ、いや、分かった、神様を第一にしようとこう思いますが、でもついついすぐにそれがどっか飛んでしまいますよね。そして自分を中心にしてしまいがちなんです。それはどこで始まったかというと、アダムとエバから始まってますね。どうしてかというと、結局あのエデンの園で、神様が何が正しいか間違いかを神様に任せるのではなく、自分で決めたい、善悪の木の実を取って食べたらあなたは神のようになる、自分で何がいいのか悪いのか決められる、分かると、こういうような悪魔のささやきにね、流されて、そして神様によって何がいいのか悪いかをこう決めてもらうのではなくて、自分で決めたい、まあ自己中心ですね。神中心ではなく自己中心ですね。自分が真ん中になる。で、そのようなこう世の中ですね。そのような私たちです。それからは人間はそのように生まれてきたんですね。罪の一番根本はそこなんですね。いや、神様が言うのではなく、僕の思うことをやりたい、こういうところですね。で、まあ、ですから私たちはみんなそういう心で生まれているので、なかなかこういう教えを、ね、こう聞いてもすぐには自分の力ではできません。でしかもこの自己中心的なこの人生を過ごしている世の中のみんながそうですから、そうするとこの世の中は戦争は絶えない、戦いが絶えない、憎しみ合いも絶えないし、まあ、いろんな苦しみやそこから来る悩みも絶えないわけですね。でも神様がそれを私たちのために願っていないんですね。なので本来、まあ、この33節ですね、だから神の国とその義とをまず第一に求めなさいっていうのは、本来あるべきこの世の姿なんです。神様が世界を創造された時にはそのように創造されたんです。そしてそれはまさしくエデンの園のように平和で愛に満ち、そしてあの素晴らしいところだったんですね。ですから決してこれは自己中心ではなく、本来あるべき神中心とするこの世界のあり方ですね。そのように私たちが日頃生きるように、まあ命じているんですね。まあ、ですから私たちは神中心的なものとして創造されたんですね。そのように神様が私たちをお作りくださったんです。まあ、本来私たちが神様と愛に満ちた、喜びに満ちたこう関係を持ちながら歩むようにできていたんですが、罪が邪魔になったんですね。そしてその罪が私たちをそこからですね、そのお交わりに預かれないようにしたんですね。まあ、イエス様が唯一人として正しく罪のない人として歩まれ、私たちの良きこう模範ですが、一箇所ですね、見ますと、第2コリントの、5章の、第2コリントの5章の、21節ですね。第2コリント5章の21節、 351ページになりますが、第2コリント5章21節、神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです、ね、もう一度読みますが、神は罪を知らない方を、イエス様ですね、イエス様は罪を知らない方ですね、私たちの代わりに罪とされました。すなわちイエス様が十字架において私たちの罪を代わりに罰を受けられたんですね。それは私たちがなぜそうしたかというと、それは私たちがこの方イエス様にあって神の義となるためです。すなわち私たちはこのイエス様を救い主として信じることによって、この義とされるんですね。イエス様の義をに預かるというね、罪深い私たち、イエス様が代わりに罪の罰を受けて、そして私たちは義とされるというねことです。だから、まあ、さっきもね触れたんですが、この5章の20節では、あなた方の義がこの律法学者パリサイ人の義に勝らなければ天の御国に入れませんというのも、そういうことも含めて指しているわけですね。イエス様の義をいただかなかったら天国には入れません。で、まあ、そういう意味では私たちをイエス様に習って、イエス様は絶えず中心、神中心的な歩みをしました、ね、でそのような神を中心とする私たちの人生の始まりは救いから始まりますが、でもそれはそうですね、日頃の、決断も必要です。どういうことかというと、まあ、イエス様を信じた者の、義とされた者の、結局私たちの日頃の生き方というのは神様中心ではなくなることも多くあるんですね。その道をそれてしまいます。ですからそれは本当に私たちは日頃から神様を第一としようと切に求める。だからここに、だから神の国とその義とをまず第一に求めなさいと、ね、それを私たちの日々の思いとするようにと、命じているんですね。まず第一に求めなさい。でそうすると、まあ、他にそれに添えて全て与えられるもの、必要なものを与えられますし、まあ、それより素晴らしいのは、私たちはそこに神様からの平安と喜びに心が満たされですね。確かにいろんな問題の多い世の中に住んでいますし、それが変わるわけじゃないんだけど、神様との関係のゆえに心が喜びと平安で満たされるんですね。さあ、神をまず第一に求めなさいというのを今日ね見ました。まあ、2025年をこのように始めよう、まあ、すでに始まってますね。きっとだいたい明日から多くの皆さんは仕事や学校に戻りますが、まあ、このように、1年を振り返ったり、新しい1年を思ったりするような時が時折与えられますね。今日はそんな一つだろうと思いますが、そんな中で神様はどうでしょうか。まず第一に求めておられますか。第一としておられますか。ね、そのようにしますと、そこに本当の主の喜びと平安が与えられ、まあ、明日の心配は無用になるという34節にありますね。だから明日のための心配は無用です。神様に頼ってるからですね。まあ、もし神様が第一でなければ、どんなに頑張っても心はなかなか満たされないんですね。結局神様が私たちを創造されましたのは、神様と素晴らしい関係を持つために作られたので、その関係がなかったらなかなか心が満たされないんですね。ぜひこの新しい一年をそのような思いの中で、 ね、神様を第一としながら歩んでいきたいと思いますが、まあ、何回か言ってるように、まあ、この最初の日曜日分かった、じゃあ今日そうする、そう決めますとこう決めたとしても、それで1年持ちません、ね、ある意味それは毎日の、例えば朝一番起きた時に、神様、私は今日あなたを第一にできるように助けてください、ね、今日も第一にしたいんですと、そのことはもう毎日毎日そのように、そんな思いでいなければ、まあすぐにどっか飛んでしまうわけですね。まあ、ある意味一日と言わず、その一分一分というかね、一日の中でもう何回もそういう思いでいるのが重要ですね。まあ、結局直面する問題、ね、こう喧嘩になった、じゃあそれをどうするか、ね、普通だったら喧嘩だったら仕返したいですよね。いやでもちょっと待て、神様を第一としているはずだよな、神様ってこれをどう考えてるのかなっていうようなことを一日の中で何回もこう考えながら、祈りながら、神様の助けいただきながらね、そういうようなこう連続ですよね。ですから一発勝負じゃないんですね。あ、今日はこう決めます、まあ、ぜひそう決めてください、でも今日で決まるのではなくて、それは今日も明日も明後日も、そして1年の中の毎日毎日、その時々の中でそのことを続けてですね、持っていかなければ、それではなかなかね、すぐにどっか飛んじゃいますね。そんな弱い私たちですね、すぐに神中心ではなく自己中心に戻ってしまいます。最後に祈りたいと思います。愛する天の父様、今日もこのようにまず第一に神を求めなさいということを見ましたが、本当に私たちが日頃一日一日そのような歩みができますように、まずは主からの御助けと、あるいはそうでない時に主からの注意や御言葉からの注意があるように教えられますように、そして私たちがそういう中で本当に主に目を向けながら、心を向けながら、愛を持って主と共に今日も明日も、そしてこの一年を通して歩めますように、どうか主を導いてください、助けてください。この祈りを主イエス様の尊い名によって祈ります。アーメン。目を閉じたまま、頭を下げたまま、一つ二つお伺いしますが、どうでしょうか。今日、今年最初の日曜日礼拝ですが、私は本当に主を、神様を第一と求めたい、そんな一年としたいんです。まあ、今日だけで決まるのではないんですが、そういうように本当に主が、主と共にこの一年歩めるようにお祈りください。私も切にそう願います。そんな方々おられましたら手を挙げていただければ祈りに覚えたいと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。他にどうでしょうか、おられますか。はい、 はい、ありがとうございます。手を挙げて結構です。はい、他にどうでしょうか。愛する天の父様、本当に主がお一人一人の上に豊かな祝福を与え、導き、必要な日頃の御助けの中で、主を第一としながら、この過ごせますように、そして、本当に私たちがついついこう心がそれて、自分中心な思いになりがちですが、そんな中でも主がそのことを御霊、聖霊なる神様によってそれを示し、私たちを悔い改めへと導いてくださるように、どうか一人一人の上に、私たちの一人一人の上に豊かな祝福を与え、導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によって祈ります。アーメン。